愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日の礼拝の最初、ご一緒に賛美を歌いました。たたえよこの日、ハレルヤ、ハレルヤと繰り返す賛美であります。たたえよ この日、子羊イエスは御業を終えて天に昇られた、ハレルヤ。このように歌う賛美、毎年ペンテコステの前の日曜日にご一緒に歌うようにしてきました。イエス様はご復活から40日間弟子たちの間に現れてくださり、お語りくださった。そして40日目に天に昇られた。そのように聖書は私たちに伝えています。教会はその40日目を昇天日として記念してきましたが、この昇天日、いかに私たちにとって喜ばしい祝いであるか、それがまさにこの賛美に表れているわけです。ハレルヤ、ハレルヤと繰り返し歌いました。このような賛美を歌うのは私たちの習慣では、教会の習慣ではいつか、クリスマスであり、イースターであります。そしてペンテコステにもそのような歌を歌うかもしれません。そしてそれに加えて私たちは昇天日にも、主の昇天を記念してハレルヤと歌うのだと、そう教えられています。弟子たちはその時、主イエス様が天に昇られていく時、目の前で天に上げられていくその主イエス様の様子をずっと見ていたと伝えられています。そのことを具体的に伝えているのは、今日朗読されたものではありませんが、使徒伝行録の一章です。弟子たちはその様子をずっと見続けていました。何といっても40日間ご復活された主イエス様は共に過ごしてくださっていたのです。その主イエス様がどうなさるのか、どこに行かれるのか、彼らとしても見届けないわけにはいかなかったでしょう。行ってらっしゃい、さようならでは済まなかったはずです。天に上げられていく、すぐに戻ってくるのかと思いきや、主イエス様はそのまま雲の中に隠れてしまわれました。雲に覆われて見えなくなってしまった。ちょうど飛行機かロケットが飛び立っていく様子を見届けるような姿であったのではないでしょうか。雲の中に消えていってしまったその姿をもう追うことができない。それでも弟子たちはなおその時天を見つめ続けていたと使徒伝行録は伝えています。さぞかしそれはおかしな姿だったのではないでしょうか。周りの者が天を見上げている一群の人たちを見つけて、一体何を見ているのだろうと空を見上げても、もうすでに何も見えないのです。おそらくそのような中で二人の人がこの弟子たちの集まっているところに入り込んできて語りかけたといいます。白い服を着た二人の人だったと、そう伝えられています。そして弟子たちに言ったのです。なぜあなたたちは天を見上げて立っているのか。そうです、なぜ天を見上げて突っ立っているのか、もう何も天には見えないのに。そういうふうに二人の人は弟子たちに語りかけました。確かに何も見えなくなってしまった天空を虚しく見上げているように周りからは見えたでしょう。旗から見てそれは本当におかしな様子であったはずですけれども、その声をかけたという白い服を着た人たちは何もバカにして、彼らをバカにしてそのようなことを言ったわけではなかったようです。もうそんな天を見上げてぼーっとしているようなことをやめなさいという意味で言ったわけではなかったようです。なぜならその人たちは続けてこう弟子たちに告げたというのです。イエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。つまりこういうことでしょう。あなた方は今イエスという人が天に昇っていかれたのを見届けたということだが、 それと同じ様子でまたおいでになる姿を見るでしょうと。ということはこういうことでしょう。あなた方はイエス様がそこからおいでになることを心に留めて天を見続けていなさい。天を見上げ続けていなさい。白い服を着た人たちは弟子たちにそう言ったと使徒伝行録は私たちに伝えているのです。弟子たちと最後の時を過ごされたイエス様、復活される前のイエス様、そのイエス様は今日の福音書で朗読された箇所のことでありますが、天を仰いで父よと祈られていました。天を仰いで、そのように訳されていますが、天を見上げるとも訳される言葉です。天を見上げ、目を向けたということです。元の原文を直訳するならば、目を天に向けた、目を天に上げたという言い回しです。天を仰ぐというと日本語のニュアンスとしては何かがっかりして天空を見上げるようですけれども、決してそういうことではありません。目を天に上げて見たのです。天に目を向けたのです。そして父よ、天の父よとイエス様はお呼びかけになって祈られました。天を見上げたのは天の父である神様に向かって目を向けるためであったでしょう。神様に思いを向けるためであったんでしょう。今はそこに主へ様も挙げられているということであるならば、私たちは弟子たちと共にいつも天を見上げていてよい、そうなるのではないでしょうか。神様に祈る、私たちは教会に集うことを通して、その営みを通して神に祈ることを身につけてきました。皆さんはどのような時に祈られるのでしょうか。どのような祈る時に祈ることを習慣となさっているでしょうか。日曜日教会に来た時だけという方も中にはあるかもしれませんが、毎日の生活の中でことに先人たちが教えてくれたように食事の度ごとに祈るということを身につけている方も多いでしょう。あるいは朝晩と目覚めた時、そして休みにつくときに祈るという方もおそらくいらっしゃるでしょう。いずれにしてもそのような祈りをなさるとき、皆さんはでは実際にどういう姿勢で祈るのでしょうか。寝る前に祈る、あるいは目覚めたときに祈るときにはベッドの中で横たわったままかもしれませんが、改まって祈るというふうになったならば、皆さんはどのような姿勢で祈られるでしょうか。心の姿勢ということもあるかもしれませんが、体の姿勢のことです。体の姿勢は関係ないと私の母教会の牧師はしきりに言っていました。寝るとき横になったままでもいいし、トイレに入っているときでもいいし、お風呂でくつろいでるときでもいいし、いつでも祈りなさい、どんなところでも祈りなさいと私自身は教えられましたけれども、しかし教会は実際にはどんな形でもいいという教え方はしてこなかった。一つの体の姿勢というものを教えることを通して、祈りの姿勢、祈る時の私たちの心の向き方を教えてきたということができるでしょう。難しいことを言うつもりはないのです。皆さんはどのような姿勢で祈られるか、おそらく手を組んで、目を閉じて、そして心の内に思いを向けて祈る、そのように教えられてきたと思います。子どもたちに祈りを最初に教えるときにも、手を組んで目を閉じて祈りの言葉に耳を傾けましょう、そのように教えるでしょう。小さな子どもたちでもそのような姿勢を取らせることはそれほど難しくはありません。一人で祈るときでも、あるいは幾人かで共に祈るときでも基本は同じです。手を組む、多くの皆さんはそうなさると思いますが、手を合わせるという人もいるかもしれません。合唱のようで 違う宗教のようで嫌だという方も時にはいますけども、キリスト教でもこのように手を合わせる合掌という形で祈る習慣は昔からあります。いずれにしても手を組んだり手を合わせたりということをする祈りの姿勢というものを教会は古くから当たり前のように教え伝えてきました。この手を組んだり手を合わせて胸の前あるいは顔の前に置くという姿勢は、しかしキリスト教独自のものではもちろんありません。私たちの周囲の仏教やあるいは神社などでも手を合わせるという祈り方をしているのを私たちはよく知っています。もちろん仏教や神道だけではない、多くの宗教で共通する一つの祈りの姿勢、祈りというよりも神や仏など絶対的なものに自分を委ねる、帰依する、その姿勢、態度を表す自然な姿勢、それが手を前に組んだり合わせたりして目を閉じていく姿勢だと思います。だからこそ子どもたちにも一度教えればほとんどの場合二度目教える必要はないほど自然にその姿勢を取るようになるのです。実際皆さん意識してそのような姿勢をやってみれば分かると思います。手を胸の前で組んで、あるいは合わせて目を閉じれば、皆さんの頭部、頭は自然と垂れてくると思います。それは相手に対して自分を委ねるという姿勢を自然に取ることになるわけです。相手が自分にとって敵であれば、そのような姿勢を取ることは難しいでしょう。相手に委ねるという態度が現れて初めてそのような姿勢が取れるわけです。顔の前、胸の前で手を合わせる。この手を相手に向けて用いることはない。そのような姿勢で頭を垂れるならば、相手が受け入れてくれる。おそらく私たち先人が古い時代からそのようなことを知っていて、神に対して祈るときにも、そのような姿勢を取ることが自然になされてきたのでしょう。もちろん手を組むだけではどうもそのようなことが私たちの心の内で自然に起こるというわけではないようです。例えば後ろ手に組むということをしたときに、私たちはどのような態度を示しているのでしょうか。相手に対して好意的な態度を示していると言えるでしょうか。決してそうではないでしょう。どちらかといえば相手との距離を取ろうとするときに後ろ手を組むというようなことをするかもしれません。あるいは前で手を組むにしても、手を下の方に下ろした状態であったらどうでしょうか。立って祈るときにはそのような形で手を下ろしている姿勢で祈られる方も少なくないので、そのような方が実際にどのような思いかということはあるかと思いますけれども、普通の生活の中で人の前に立って自分の手を下で組むということをしたならば、それはどのような態度を意味するのか。私自身のことであるならば、相手に対してやはり距離を保とうとする姿勢であろうかと思います。相手との対等な関係をというよりも、どこか敵意を持って、しかしこちらから手は出さないぞというような態度の示し方、それが下の方で手を合わせるとか、あるいはもしかするとこのように手を組むということ、腕を組むというのも同じかもしれません。皆さんの受け止め方はいろいろかもしれませんが、そのような姿勢ではなく、教会が教えてきたのはおそらく多くの人にとって自然な祈りの姿勢です。胸の前で顔の前で手を合わせ、目を閉じて自然に頭が垂れる状態を祈りの姿勢として教えてきました。もちろんそのような姿勢だけが教会が実践してきた祈りの姿勢ではありません。ある人たちは今でもそうだと思いますが、全身を床に投げ打つようにしてうつ伏せで祈るということを実践しているようです。それこそ本当に相手に対して、神様に対して自分のすべてを 投げ出す、差し出すという姿勢の表れとして、そのような体の姿勢を取るのでしょう。そこまでいかなくても、古い時代から、これもキリスト教に限らずということですが、実践されてきた祈りの姿勢があります。ひざまずくということです。膝を床につく、地面について祈るということです。今の時代では、その時にひざまずく台が置いてあるような礼拝堂で祈る、膝が痛くならないようにそのような台が置いてあったりするものでありますけれども、そのような習慣の教会は少なくありません。このような座席が用意されている教会でも、祈る時だけは床に膝をついてひざまずいて祈る、そのような習慣の教会は今でも多くあります。もともとはこのひざまずく姿勢というのは、ひざまずくだけではなく、さらにひれ伏すというところにつながってくる姿勢だったと言われます。ひざまずいてひれ伏す、ひれ伏して相手に敬意を示す、拝むわけです。それは宗教的な神や仏といったものに対する敬服の態度であるだけではなく、世俗では王のような存在に対しても、自分が敵意を持っていない相手に対して敬意を持って前に進み出てきたのだということを示す態度、そのようなものとしてひざまずいてひれ伏すということがされてきたのです。そのような相手に対して自分を投げ出す、相手に身を委ねるという姿勢は、祈りの姿勢として古い時代からさまざまな形で実践されてきました。これは私たちの祈りの大事なポイントであろうかと思います。しかし、そのような相手に身を委ねるという姿勢とは一見すると相反するような姿勢も、教会の歴史の中では一つの祈りの姿勢として実践されてきました。そして今でも一部の教会では広く行われていることです。どのような祈りの姿勢か、手を広げて顔を上げた姿勢で祈るのです。手を広げて顔を上げて祈る、そのような姿勢を皆さん取ってみればすぐ分かることでありますが、あまりそのような姿勢の時は目をつぶらない方が良いようです。うっかり目をつぶるとフラフラしてきます。あまり試さない方が良いと思います。下に頭を垂れた状態であれば比較的安定するものが、顔を上げて目を閉じる、そして手を広げているとバランスが取れるようで意外と取れないものです。フラフラしてしまう。目を上げてしっかり目を開けていることが大事です。手を広げ顔を上げた状態で祈る、おそらくその時目を開けて祈ったでしょう。目を閉じて祈るということを試した人もいたと思いますが、きっとそのような姿勢はすぐにうまくいかないことに気がついて、手を広げて顔を上げて祈る、そのような姿勢を取った人たちはきっと目を開けて祈るようになった。いえ、実のところもともとは逆だったかもしれません。目を開けて天に目を向ける、そのような姿勢で祈るために顔を上げ、そして手を広げて祈った。おそらくそれは弟子たちが見たイエス様の姿勢でした。イエス様がどのような姿勢でいつも祈られていたのかは、福音書はあまり詳しく伝えてはいません。多くの場面で祈られたとだけ伝えるので、どのような姿勢であったのかわからないのです。ただ今日の福音書は珍しく明確に一つのイエス様の姿勢を伝えています。天を仰いで言われた、そう書き始められているのです。天を仰いで言われた。祈りという言葉はここには出てきませんが、その後イエス様が語られた言葉は明らかに祈りの言葉です。祈りの言葉、天を仰いで、天に 目を向けて祈られたわけです。いつもではなかったかもしれませんが、そのような祈りをイエス様はなさって、そして弟子たちの前で最後に祈った時もそのような姿勢で祈られたと教会は伝えました。もしかするとその時にイエス様は手を広げて祈るということもなさっていたかもしれません。教会でこの手を広げ、目を天に向けた姿勢で祈るということは早くから実践されてきたといいます。教会の使徒たちの時代からかもしれません。早い時代からこの祈りの姿勢というものが教会の一つの信仰を表す祈りの姿勢だと教えられてきました。復活の信仰を表す祈りの姿勢だというのです。それまでひざまずきひれ伏して祈る、そちらの方が当たり前であった人たちでしたが、復活の信仰を信じたキリスト者たちは手を広げ顔を上げて目を上げて祈った、天に目を向けて祈った。なぜかひざまずいてひれ伏すのは横たわる姿勢と同じです。地面に突っ伏す横たわる姿勢、それは寝ている状態です。しかし復活とは何か、新約聖書が復活というふうに訳している言葉はもともと起き上がる立ち上がるという言葉です。復活とは起き上がることができるようになること、立ち上がることができるようになること、立ち上がって祈ることができるようになったと。復活の信仰に生きる者は立ち上がって祈ることができるのだと教会は初めから教えるようになったのです。一つの復活信仰が祈りの姿勢を実践させるようになりました。手を広げ立ち上がって顔を上げて天に向けて祈るのです。もちろんそれは神学的な理由、信仰的な理由というだけではなく、おそらくイエス様の実践があったからこそでしょう。弟子たちはあのイエス様が最後の晩、十字架につけられていく前の晩、最後に自分たちの交わりの中で祈ってくださった時、天を仰いで祈られたのだ、天を見上げて祈られたのだ、天に目を向けて祈られたのだ、そのことをしっかり心に刻んだのであります。イエス様はご復活なさった後、40日間弟子たちと共にいらっしゃったといいます。そして天に昇られました。教会はそう教えてきました。そしてその時、天に昇られた時、弟子たちは天に昇られるイエス様を追って目を天に向けました。いつまでもその姿勢を続けたというのです。イエス様が見えなくなってもなお、再びイエス様は姿を現されると信じて、目を向けた天、そこにいらっしゃるであろうイエス様へ心を向け、心に覚え続けた。それと同時に、弟子たちの教会はイエス様が天に向けて祈られた、天に目を向けて祈られた、あの最後の祈りを思い起こしていったことでしょう。天に目を向け、父よと祈られた。天の父と親しく一つであることを、そのようにしてイエス様は確かめられていた。このことを弟子たちは思い起こしたことでしょう。天に目を向けて祈られたイエス様です。そうすることによって、地上にあってすでに天の父である神と一つである、このことを確かめて見せてくださったのです。そればかりか、この祈りの中で示されているように、イエス様に結びつく弟子たちも、天の父である神と一つに結ばれるように導いてください。祈りの言葉だけでは、祈りの姿勢によってそのことを 示してくださったと弟子たちは受け止め、覚え続けたのでしょう。十字架につけられる前の晩のことです。目の前で祈られたイエス様の姿を弟子たちは決して忘れることがなかったでしょう。祈られた言葉だけではなく、イエス様のその時の姿勢を、天に目を向けて祈られたその姿勢を弟子たちは心に留めないではいられなかった。イエス様は天を仰いで言われた。天に目を向けて祈られたのです。もちろんその時イエス様が天に向けて祈られたその先にあるお方をどのようなお方として受けてもていらしたのか、このことも大切なことです。そこにあるのが天上の支配者であり、万物の統治者として絶対的な王のように君臨する神、恐れるだけの対象であったならば、顔を上げ目を上げることは難しかったでしょう。そのような神はひれ伏し拝むべき対象です。イエス様が顔を上げ目を天に向けて祈られた、そのようにしてご覧になられた天にいらっしゃる方は、無論そのような恐るべき方ではない、むしろ父親のようなお方、同じ家に住む、しかしただ書斎に控えている父親、そのような父親と語るために私たちはもしかするとその書斎の入り口の扉をそっと叩いて部屋に入っていくかもしれません。扉を開ければおそらく迎え入れられるでしょう。そしてそこで面と向かって話をすることが許されるはずです。許されることが分かっているからこそ扉を叩いて中に入るのです。そのようなお方として神様を覚え、親しく語らず、そのようなことのために神を父よとお呼びするのは必然でした。そのようなことが許されていなければ、顔を上げて目を天に向けて祈るというような姿勢を取ることは難しかったはずです。もちろん許されているからイエス様はそうなさったのです。父よとお呼びして祈ることを許されている、このことを確信していらしたからこそそのような姿勢で祈られたのです。そしてそのようにあなたたちもしなさいとイエス様は弟子たちにお教えになられました。ご自身の天の父であられる方のことを弟子たちの前であなた方の天の父だとそうおっしゃってもくださいました。私たちが神様を天の父とお呼びすることができるように、主イエス様はご自身と私たちを結びつける印をもお与えくださったのです。洗礼の印です。洗礼の印を教会にお与えくださることによって、私たちはイエス様と結びついて、イエス様と共に神様を天の父とお呼びすることが許されるものとなり、イエス様と共に神の子と呼ばれるものとして生きる道を備えていただいたのであります。イエス様は天に昇られました。私たちは天に昇られた主を見るために天に目を向けます。天に目を向けて祈ります。天の父に祈ります。その時私たちは聖霊で満たされる教会を見ることになるでしょう。そこに私たちすべてのものが一つにされる祈りの道があるということ、私たちは必ず見ることになるのです。祈ります。天の父、私どもをご復活の主のもとへとお集めください。そのご復活の主が天にあられるあなた様と共にあることをお示しいただき、私どももまた主を見上げることを通して 天の御父であられるあなた様と親しく祈りを通して交わりを持つことをお許しいただいてまいりました。私どもの思いは日々御心から遠く、一瞬の歩みの多くの時をあなた様から背を向けて顔を背けて歩んできたものでもございました。けれどもそのような私どもにも御前に進み入れ、顔を上げ目を天に向けて祈る教会の営みの地に加わることをお許しいただいてまいりました。主をどうぞ今主を見るものとならしてください。目を上げて天の父のその姿をも知るものとならしてください。主のもとで私どもすべてのものが一つとなる道を行くことを学ばせてください。主イエスキリストの御名によって